皆さんこんばんは。野木良秀樹の時間です。ギノさん、ギノさん、今日は誰ですか？
今日は丘の上ジュアーンです。
丘の上ジュアーンですか？そういえばジュアーンは乙女姉やんの嫁ぎ先でしたね。
そうです。実は丘の上ジュアーンを調べていくうちにあることに気がついてしまったんです。なので丘の上ジュアーンは、まあ、この際どうでもいいとして、あることに気づいてしまったことについてお話ししたいと思います。
あることですか？どんなことなんですか？
これは私の勉強不足から来ている勝手な妄想かもしれませんし、空論かもしれませんが、ネットでちょろっと調べたぐらいでは私と同意見のもの意見を見ることができなかったので、完全なる勘違いなのかもしれませんが、あながち 100% 勘違いではないのではないかと思えるのです。
はい、もったいぶらないで結論も先に言ってもらえませんか？
はい、わかりました。丘の上ジュアーンを通してわかったこと、坂本龍馬は合祀だけどそれほど虐げられていなかったのではないでしょうか？
ガガー、これは重大発表ですよ。
いいんですか？坂本龍馬の物語といえば、坂本家は合祀で身分が低くて虐げられていて、そっから何クソ精神でのし上がってきたスーパーヒーローと言われているんですよ。その根底を覆すんですか？
はい、
覆させてください。
大層な自信ですね。それはどういう根拠で？
全ての始まりは丘の上ジュアーンなんです。丘の上ジュアーンの存在なのです。
それはどういうことなんですか？
丘の上ジュアーンは山内陽道校の転移です。
ああ、それは前回言ってましたね。つまり陽道校の専属のお医者さんであったと。
はい、陽道校の寵愛を受けており、陽道校が若い頃はたびたびジュアーンの家を訪れて衣服をあげていたそうです。お供様の衣服をジュアーンはもらっていたのですか？
そうです。
ということは丘の上家は相当な身分です。陽道校に認められた相当な身分です。相当な身分のところに嫁いできたお嫁さんというのは相当な身分のものでなければなりません。封建社会において身分の垣根を越えた結婚というのはそうそうなかったのです。しかも陽道校の生死を預かる、命を預かるお医者さんのお嫁さんです。5歳とはいえそこに龍馬のお姉さんがやってきたんです。
ということは極端に身分が低い、本当に虐げられていた坂本家なんだったら、ジュアーンの家にお嫁に行くことはありえないですよね。せいぜい女中ですよね。
そうです、そこなんです。女中ではなく妻として迎えられているんです。まあその後仲が悪かったそうですが、それはまあしょうがないでしょう。ですがいいですか、お殿様のお医者さんの位置に嫁げるんですよ。しかもそれだけではありません。
なんとそれだけではないというのは何があったんですか？
坂本家は、龍馬のお家は丘の上ジュアーンの家の正面にあったのです。
お向かいさんだったんですか？
そうです、お向かいさんだったんです。
お向かいさんだったということは、龍馬はもしかして陽道湖を生で見ていた？
いや、そりゃ無理か。
無理ですね、年齢的に。
陽道湖が若い頃にジュアーンの家に行ってたということなんですから、坂本龍馬は無理でも坂本家の人間はもしかしたら陽道湖を生で見ている可能性が高い。そうです、そこです。生で見ているでしょう。
生で見ているということはやっぱり身分差別の激しかった土佐において坂本家の家のそのものは城下町にあったってことですよね。
だってお医者さんなんでしょ、ジュアーンは。
はい、
陽道校の病気とあらばすっ飛んでいかなければならないということは、お城の近くに住んでいたということですね。
はい、そうです。
ということはその向かいに住んでいた坂本家もお城から近かったということですよね。
はい。でもまあ坂本家は豪子だから当然途上はできなかっただろうけど、
はい。
でも町中に住んでたってことですよね。
はい。
これは確かにすごいですね。なぜ誰もそこに触れないんだろう。やはりそれは虐げられていたというのが豪子全般に対してのことだからじゃないですか。
豪子は土佐豪子は土佐の上司に対してから虐げられていたのは事実
だから、坂本家も豪子なんだから一緒に虐げられていたであろうと言われているんですが、よくよく見てください。豪子は金で買ったんですから、上司は金で買えなかったんでしょう。豪子だったら金で買えたんでしょう。武士の身分になるためにはお金を払えば武士の身分になれた。でもそれが豪子だったというだけなんじゃないでしょうか。
これははっきりしてます。ウィキペディアにもはっきり載ってます。
豪子身分を金で買ったというのはそれだけではないんですよ。
まだあるんですか。
はい、もうちょっとこれはちょっとジュワーンから離れてしまうんですが、かの板垣死すとも自由は死せずの板垣大輔ですが、なんと坂本龍馬とは親戚筋だそうです。ガガガガガ、爆弾だ、これは爆弾だ。大井龍馬では後藤祥一郎と一緒に坂本龍馬いじめてましたよね。その板垣大輔が坂本龍馬と親戚。
坂本龍馬が意識してたどこかは分かりませんが、板垣大輔は明らかに意識してたと思われます。その証拠に坂本龍馬の脱藩の罪を許すことに尽力しておりますし、龍馬亡き後も何かと坂本家に目をかけており、まあこれは明らかに親戚であるということを意識していた。そして板垣大輔が坂本家が本間の豪子ではないということを知っていたから、対等に見て、対等は無理かもしれませんけど、一応自由民権運動を起こした人間ですから、まあそこそこ対等に見てたんじゃないでしょうか。坂本家の本当の身分、土佐家というか土佐藩での立場、立ち位置、いや皆さんは気づいてるんだけど気づいてないのかもしれない。坂本龍馬を心底研究している人は、例えば龍馬検定の上級に受かったような人は気づいてるんじゃないでしょうかね。でもそれではストーリー的に面白くない。虐げられた人間が頂点に上がらないと面白くないんですよ。でもそんなわけないじゃないですか。脱藩は重罪なのにそれが許されているんですよ。許すだけの、まあ、これ丘の上寿庵が脱藩の罪を許すよ奔走したっていうのは前回もお話ししましたが、まあ陽動湖も寿庵の頼みとあっちへ聞くしかねえな、酒がうまいぜと言ったかどうかわからないが、もし本当に坂本家が虐げられたんだったら、寿庵の頼みでもそれは聞けねえな。脱藩は重罪だ。しかも坂本家は豪子だ。許されるもんじゃねえぞ。首飛ばせ。お家断絶だ。豪子株剥奪だ。ってことになったのに、それが何にもなっていないということは、坂本家からもかなり金が出ているでしょう。そこです。坂本家というのは、サイタニアというのをやっておりましたが、サイタニアは何屋さんですか？野木田さん。 坂本家は金貸しです。
そうです。金貸しです。誰に金を貸してましたか？
武士。
はい、そうです、武士に金を貸していました。ということは当然頭上がらなかったはずです。多くの武士は上司にも金貸してたんじゃないですか。頭上がらんでしょう。その上さ、嫁ぎ先が丘の上寿庵だぜ。しかも親戚には板垣大輔がいるんだぜ。
でもですよ、確か乙女姉やんは坂本龍馬に後藤祥二郎なんかとは手を結ぶなと言いましたよね。
はい、言いました。竹地半平太を殺した後藤祥二郎を許すなと。
ということはやっぱり因縁とかあったんじゃないですか、豪子と上司で。
それは
坂本家と後藤象二郎の関係の問題です。よくよく思い出してください。くるくるくるくるくる、後藤象二郎はなぜ武市半平太を殺したんですか。吉田東洋暗殺の嫌疑ですよね。はい、そうです。吉田東洋を殺すよう指示したのは武市半平太です。これは紛れもない事実です。実際殺されております。そして吉田東洋と後藤象二郎の関係は何ですか。はい、後藤象二郎のおじさんが吉田東洋です。はい、決まりです。おじさんを殺したやつ許せますか。許せません。
あ、仇討ち。
はい、仇討ちでもあり正当な警察行為です。当然でしょ。おじさんを3人が寄ってたかって殺してるんですよ。許されるはずもありません。その主犯を殺して何が悪いんですか。乙女姉やんの言ってることの方がおかしいんじゃないですか。乙女姉やんはそこ分かってたんでしょう、知ってたんでしょうか。竹地随山、もちろん竹地随山が直接殺したわけではないですけど、竹地随山が指示してるんですから、そこちゃんと組みしないとダメじゃないですか。冷静に考えましょうよ。龍馬びいきも分かりますけど、冷静に考えましょう。竹地随山は犯罪組織のリーダーなんです。捕まって死刑宣告を受けた。当然でしょ。そこを恨む方がおかしいですよ。板垣退助はそこに関係ありません。親族じゃないから。だから坂本龍馬、坂本家とは冷静に付き合うことができるんです。親戚筋でもあるし。
なるほど。これはすごい驚きですね。丘の上十和案から始まった。坂本家は虐げられてはいなかったのではないか。坂本家が豪子だから、普通に考えて豪子イコール虐げられていたということになる。そうした方が面白い。でも歴史の真実というものはいつもどこかちょっと違うところにある。それを隠すべきではないのだ。冷静に考えようではないか。板垣退助と親戚とおっしゃいましたが、どういうつながりなんですか。
それがね、ちょっとそこがはっきりしないんですよ。板垣退助と坂本龍馬の間に山本角右衛門という人がいるんですが、どのネット記事を見ても山本角右衛門を通じてとしか書いてないんですよ。この山本角右衛門というのはですね、坂本龍馬のお父さんっていうのはもともと坂本家の人間ではなくて婿養子としてやっているんです。もともと山本家の人間なんです。なのでハリスト正教会の初代司祭となる沢部拓馬という人がいるんですが、これはもともと山本拓馬と申しまして、この人は山本家の人間なんですね。坂本龍馬のいとこの子供になるのかな。その山本家の人間なんですよ、龍馬のお父さんは。その山本家に山本角右衛門という人がいて、その人を通じてっていうから、山本角右衛門の多分奥さんの方の血筋と板垣大輔がつながってるんではないかと思うんですが、これがちょっと家系図がまだこのつながりがはっきりしないんですよ。またこれはちょっと次回に繰り越しということになりますね。わかりました。これは野木良秀吉初の大事件というか大テーマを投げかけましたね。はい、投げかけました。まあちょっとまだもしちょっとしだいやまあちょっとね、皆さんね、結構ね、ドラマとかね、物語とかね、そんなに惑わされすぎなんですよ。明治時代に書いた坂崎紫瀾の完結千里の駒ですら、実際に生きてきた人たちから証言を取ってても、やっぱあれ小説ですからね、想像の部分もありますからね、冷静になって考えてみたらっていうのは、史実というのは少し、ほんの少しでもいいんですよ。そこに皆さんがつけたがる脚色というものを引いてやれば、冷静になってみて考えることができる。そんな番組でありたいんです。野木良秀樹氏は。わかりました。じゃあ、この続きは次回持ち越しということでよろしいでしょうか。はい。もうちょっと調べてみたいと思います。それでは皆さん、さようなら。さようなら。